このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマに基づいてボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
夜行と、
お久しぶりです、鳥間です。
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
始まっていきます。撮り直します？
え、なんでどこら辺が悪かったですか？笑っちゃった。
別にいいんじゃないですか。
はい、うん、今日は素敵なゲストに来ていただいております。この方です。
赤瀬ヨグです
。イエーイ、どうも。お早い再会で。
僕ゲストですからね。
ありがとうございます。
SF ってことで。
ああ、ね、SF ってことで、はい、今日は SF で話をしていきます。
ちょっといいですか？
何ですか？
なんかギシシャクしてないですか？
ギシシャクしてないですか？
大丈夫ですか？
みんななんか微妙
な。なんかもやっとしてるんですけど、それをもう早めに取り除きたいんですけど。
どうやって？
はい、
みんな明るく話せばすぐ取り除けると思うん
です。ああ、
いい大人なんで、
ね。雑談っていう。
雑談
ですね。はい。なんかあります？まあ、
ないんですけど。収録前も言ってる、慣れもないんですよ。
SF ならなんかあるんじゃないですか？
確かに。
もう好きな SF の一つや二つあるでしょう。
ま
あ、
映画でもいいじゃないですか。
はい、今日鳥間さんとね、
はい、
映画の話、SF の話してたら、
そうです
ね。おお、はい、何でしたっけ、好きな SF 映画は。
いや、僕はやっぱりバックトゥーザフューチャー三部作。
おお、はい、仲間、まあ、友達。
砂川さんも好きなやつだ。
あんまりベタかなっては思いつつ、
いやいや全然いいですよ。最高です
ね。今砂川さんって熱量的にどっちが熱いんですか？その昔はバックトゥーザフューチャーめっちゃ好きだったじゃないですか。
はいはい、
バックトゥーザフューチャーと、
はい、
スターウォーズ。
なんでそんな言い方するの？スターウォーズね。
今どっちが熱いですか、現
実。僕は一途なんですよ。
ああ、なるほど。
あんまあれなんで、
は
あ、スターウォーズ。
ブレてる。
出しち
ゃって。いや、そうです、そうです。バックトゥーザフューチャー。
ああ、じゃあ今もなお。
あ、でも、シリーズが多いっていうのは、作品が多いって、一個一個がちゃんと楽しいっていうのは、やっぱ、魅力的ですよね。
え、ああ、はい。
スター・ウォーズ多いじゃないですか。いや、こんなこと言っときながら、結局、スター・ウォーズかいみたいなね。
スター・ウォーズ、え、バックトゥーザフューチャーの方が好きなんでしょう？
揺れてます。どっちかに決めないとダメですか？
いや、すいません、すいません。
いや、
すいません、したと
思う。いや、ごめんなさい。なんかいいですね、ヤコさん、こんな感じで。
いいと思います。だいぶほぐれたと思います。
本当ですか？
まず、でもゲストさんのあれはベストは、やっぱ赤瀬さんは最後すごい
な。最後ですね、はい、あ、難しいな。でもバックトゥーザフューチャーがいいならロボコップもいいかな。
ロボコップ、あれでワンですか？ワン、
ワンですね。
あれ僕知らずに見たっていう話しましたっけ？
何ですか？
あのロボコップを僕は見たっていう話、はい、ヤコウさんと話したかな？
覚えてない。
あの僕びっくりして、なんか子供の頃からあったじゃないですか、あれ。だからロボコップって有名で、
はいはいはい、
で僕の中でなんかイメージですよ、なんかそのロボコップくんみたいな。そういうもんだと思ってたんですよ。
可愛らしい、
なんかギャバンとかああいうの、
はいはいはい、
似てるじゃないですか。で、
確かに
そういうもんだと思って最近見たら、なんじゃこりゃってなって。
それ昔のやつを、
ワンを、
ワンを、
うん、
え、ちなみに見られたことは
あります？
微妙
と記憶で。
ああ、
いや、僕はもうワン、ツー、スリーレーザーディスコ持ってました。
マジ
で？
で、あれ、あのびっくりするくらいグロいじゃないですか。
あ、まあまあ、
そうそうそう、う
ん、今は、うん、多分特にね、
うんうん、
で、ツーとかちょっと厳しいかも。
ああ、そうなんですね。いや、別にグロいのがダメなわけじゃないんだけど、僕の中のそのロボコップくん幻想が崩れて。
ありますよね、でもそういう。
そうそうそう、もっとなんか明るい話だと思ってたらめっちゃ重たいんですね、あれね。
うん、
うん、まあ、確かに。でもあれもサイエンスフィクション、近未来ですか？
近未来とすればありかなと思
う。うん、でも割と科学の力バリバリだし、
うん、そうですね、
そうですね、
うん、SF って幅広いですけど。
うん、あ、じゃあ先に僕が、僕はですね、あのパッと思い出したのはあれなんだっけ、アントマンってあのマーベルの、
そうそうそう、ああ、ちっちゃい、
別にベストってわけじゃないけど、今ふと思い出した楽しかったサイエンスフィクション、
うん、
なんかあの縮むっていうギミックがすごい楽しいなと思って、
うんうん、アントマン面白い、
ね、あれしかもそのサイエンス感結構あるじゃないですか。
確かに確かに、
なんかうさんくさいけど面白い、
うん
うん、あれは楽しかったな。で、赤瀬さんの聞きたいですね。
そうですね。
いや、僕はスターウォーズです。
イエーイ。
やっぱり。
でもですよ、アントマンも、ロボコップも、バック・トゥ・ザ・フューチャーも、SF なんですけど、はいはい、広い意味での、
うんうん、
狭い意味での SF じゃないと思うんです
よ。やばい。
熱量がやばい。あ、どういうことですか？
は
い、
SF の S は宇宙の S ですよ。
僕聞いたのはサイエンスフィクション、うん、
サイエンスファンタジーでもいいですよ僕は。あ、サイエンス、
スペースファンタジーおっしゃってましたね。
でもいいですよ。
なるほどね。
まあ確かにイメージでは宇宙のイメージありますよね、
うん、
SF と
ここだってなんかあれですよ、あの論争が起きちゃうやつですよ。
そうですね、ま
あ、定期的にはサイエンスフィクションなんで、うん、まあ、科学的な嘘がちょっと入ってるぐらいのもの全部 SF と言いますけど、それだとすごい幅広くないですか？
めっちゃ広いです、
うん、でもそうやったらもうアニメぐらいしかないですよ。僕シドニアの騎士がすごい面白かった
です。ああ、出た、シドニアの騎士、うん、え、好きなんですか？
いや、もう勧められてみてドハマりました。
あれやばいっしょ。
面白かったです、ね、
そうそう、僕があの僕っ子にハマったっていう話をして
そうですね、あれはハマりしょうがないです、ね、
そうそうそう、イザナだっけ、
そうだ、イザ、うん、あの名前が出
てる。いや、いいですよ。おじさん同士で喋ると大体こういう名詞出てこないっていう。
いやで、うん、もうよろしいですか？
はい。
SF をテーマにしたボードゲームっていうのがいっぱいあるので、はい、まあ、それについて語ろうじゃないかという。
はい。
はい。なんですけど。
はい。
あります。
正直に言いましょう、もう。正直に言いましょう。
何ですか？
前もって話した時に、ああ、いまいち題名が出てこなかったですね。ほぼ。赤瀬さん以外は。
ああ、はあ、はあ。
SF なんかあるかなみたいな。
うん。
特に僕はもう全然思いつかない。
うん。割とね、僕とヤコウさんは、どっちかというと、ファンタジー畑ですよね。
そうなんですよ。
うん。今まで通ってきたものを、なんか、血と肉がファンタジーでできてるんで、そこがちょっとあるんですよね。
そうなん
ですよ。うん。僕も思い出したら、自分の棚にある、その、だから SF っぽいもの、割と少ないですよ。
なんか、調べたら、だからサイエンスフィクションだから、
はい、
あれですよ、矢子さんが以前紹介したスカイノーツですっけ、
はいはい、
あれも言ってしまえば SF じゃないですか。
あれはでもスチームパンクだからな。
あ、だからスチームパンクだから SF なんです
よ。ちょっと迷ったんですよ、あれもだから一応サイエンス
フィクションですからね、
ハイヤするんですよ、
うん、
うんうんうんうん、今回
はスペースアラートとかどう？
いや、もろ、
ね、うん、あれこってことですよね。
うん、スペースアラートはちなみにプレイしたことある方は、はい、僕あります。
はいはい
はい、は
い、4名ですね。ヤコさん以外、
僕まだ思い出してないパターンかもしれないですけど、説明してくれたら、ああ、やったことあるわ。
ヤコさんやったから、
じゃあ D に沿ってやる。
ああ、やりました、やりました、
やりましたね。館長とか言いながら。
そうですね、
出た、お家芸。
あ、じゃあ全員やってるわ。
やってますよ。
はい、この間赤瀬さんおっしゃってた、なんか分担するじゃないですか、
う
ん、プレイヤーが、
ね、
お好きなやつですね。
そういう系統大好き、
うん、
あれってサニバで一緒にやったじゃないですか、はい、スペースアラート、あれがその1回が初めてで唯一ですか。ああ、
うんうんうん、
楽しかったですね。
はい、楽しかった。
なんかいろいろ場所、その宇宙船の中でもエネルギーを充填する人、その充填されたエネルギーを使ってミサイルを撃つ人みたいな、
うんうん、
レーザー撃つ人みたいな、いろいろあるんですよね、
うん、
あ、楽しかったです、スペースアラート。
なんでそんな楽しくなさそうに。
いやいやいや、楽しかったです。
楽しかったで、でも一回結構語り尽くされ、
一回ホットゲームでしょ、
なんかで話しました
ね、
ホットゲームか、うん、結構初期の頃に話しましたね、
うん
うん、あれはだからなんかその SF でっていう切り口もあるし、
はい、
もう一つあのなんか CD で遊ぶっていうところが特徴的だから、
確かに確かに、
まあなんかこういろんな意味でなんつうかこう個性強いというか、
うん、
はい
はい、
うん、
かなりクオリティ高かったもんね、
うんうんうん、
これ例えばですけど、スペースファンタジーですか、スペース、まあ本当のサイエンスフィクション、スペースのでカテゴリライズすると、例えばその艦隊戦が好きとか、
はい、
例えばその何ですか、星に行って、その星の中で何かするが好きとか、
うん、
例えばその、まあ、エイリアンみたいなホラーが好きとかは何かあるんですか。もう SF やったら
ジャンルとしては一つ一つ別物なんじゃないかなって気がしますから
ね。赤瀬さんのど真ん中は、
僕のど真ん中は艦隊戦です。
おお、
そうですよね。
え、艦隊戦のもので、じゃあ例えばその映画だったらどの手のものが一番、
映画って
ど真ん中ですか？
スタートレックとかですかね。
ああ、あ、いやでも大丈夫です、映像作品でいうと、
うん、
スタートレック、
スタートレックでもそんなあるかな、
戦うんですか。
あんまない、簡単じゃないですもんね。
あ、でも思い出した、僕、その、すみません、またちょっとゲームから少し遠くなりますけど、はいはい、自分の SF 原点、うん、思い出したんですけど、うん、あれです、あの、手塚治虫。
はい。
手塚。
手塚治虫。正
解の？
そうそう、治虫の、はい、治虫の書いた面白い漫画があって、はい、火の鳥っていうんですけど、
お、
うん、あれは自分の SF、あの初体験だった気がしますね。
火の鳥は SF ですか？
めっちゃ SF じゃないですか。あの僕今でもねトラウマみたいに覚えてるのが、
はい、
宇宙船の中で、うん、あのね牧村ってやつがおるんですよ。で牧村がだんだん若返っていくっていう話わかります？あれご存知ない？あれ皆さん？
わかりますわかります
わかりますよね。あれもねゾクゾクしてなんかねえご存知ない？なんか火の鳥の力でここはちょっとファンタジーが入っちゃうんですけど、まあ、その宇宙飛行士たちの話なんですよ。で、その牧村っていうエースパイロットみたいなやつがいて、そいつがなんかちょっとおかしいぞみたいな話になるんだけど、そいつは実はそのどんどん若返る奇妙な病気になんか呪いみたいなのかかってて、でなんかね宇宙船の中で漂流するんですよね。
うん、そうですよね。
そうそう。でなんかこう面白いのが漫画なんだけど、なんかこう見開きのページがなんかその登場しているそのスタッフじゃないなんですか乗組員が4人のそれぞれの段に分かれてて4段に分かれてるんですよ。でその4段で時系列をこうなんかこう同期しながら会話してる様を描くっていう結構なんか実験的な作品で、それをね自分小学生の時に読んでなんかこう宇宙とか科学って結構怖いんだなみたいな、なんかそういうのを見た記憶があります。
うん、
でなんか最終的にこのどっかの星に流れ着いて、うん、なんかねそこに生えてる植物がねちょっとグロいんですよね。
確かそうでした。
知らない、覚えてない。
いや最後覚えてないですね。
そうそうそう。いやまあまあ僕 の SF ってなんかそんな感じだったなって。なんかロビタとかわかります？ロボットが出てきて
火の鳥の話ですね。
そうそうそう。あれみんななんかあんまり
ケースが
好きじゃない？
僕はわかります。僕はしか覚えてないです。
マジですか？あれ、アハゼさんはそれこそ手塚はそんなに通ってない？
通ってないです
ね。マジっすか？あ、そうなんだ。なんか僕図書館で読んでた記憶がある。
確かに学校で読んだ記憶があるんですよ。
そうそうそうそうそう。
でもふわ。
手塚意外と怖い。あれみんなそう。みんなそんなに手塚好きじゃない？
ちょっとごめんなさい、ゲームに話戻していいですか？
はいはいはい、はい、
あのスターウォーズ博士さんお好きじゃないですか？でなんかスターウォーズをテーマにしたボードゲームっていくつかあるじゃないですか？
いくつかはありますね。
でなんかご購入されたやつとかあります？
スターウォーズ関係ではないですね。
あ、ないんだ。なんかモノポリーとかありますよね。
ありますね。
だから
キャラゲーみたいなのはありますけどいろいろね。
あ、なんかそういうあんまりキャラゲー的なやつはあんまりって感じ。
そうね、あえては。
あれ違うんですかね、カタンはただのあれ宇宙カタンっていうだけ、スターウォーズではない。
スタートレックカタンならあったような気が
する。スタートレックか。え、それが宇宙カタンですか？
宇宙カタンだったかな。
それが宇宙カタンと呼ばれてたのかな。
僕も情報しか知らない。
うん、
僕なんか調べ、あ、なんか手に入れようと思っていいのないかって探したんですけど、スターウォーズの、はい、なんかあの人クニチアの
あ
セリゲ
ー、なんかあるって話
はあるのは見つけたんです。あるっていうブログは見つけたけど、うん、なんか売ってる情報が実際なくて、
うん、僕思うのがなんかね、スターウォーズで、うん、ぶっちゃけ多分ね名作と言われてるもの出てないっす
よ。タイファイターっていうあのなんだ
ろう、え
戦闘機同士で戦うミニチュア系がスターウォーズすごい。
スターウォーズの、
へー、ああ、じゃあ割と福
岡で盛んに
やってます
ね。ボーゲームみたいなやつ。
ミニゲームなのかな。
ミニチュアゲーム。
ミニチュア系があります
ね。へー。
じゃあ福岡フェスとかなんかでやってた。
はい、え、やってました。
やってましたよ。で息子と行ったんですけどその時は。めちゃめちゃ見てました。
あ、
すごいな。
あ、僕らと一緒に行ったやつじゃないやつですね。
あ、めっちゃ羨ましい。
言ったらそれこそフリートコマンダーみたいな、ああいう
雰囲気のやつで、
うん、おうおうおう、
宇宙船をやるやつが。
なるほどね。
フリートコマンダーの名前が出たから。
ボドゲっていうより、あれはミニチュアゲー。フリートコマンダーは少しボドゲに近いミニチュアゲー。
そうですね。うん、なんかミニチュアゲーをなんかすごくこうボドゲっぽく遊べる感じにしてくれてる。システムがユーロですよね、意外と。
フリートコマンダーの話しましょう。
フリートコマンダーってどういうゲームですか？
フリートコマンダーは基本2人用なんですよね。
はい、そうです。
基本2人用の、もうまさにだから赤瀬さんがあのよだれ出る系の
パッケージっていうか情報を見た瞬間に買ったんですけど、うん、予約して買ったんですけど、
はいはいはい、
2人用だったせいで、うん、そこから何年間も まともに遊んでくれる人がいないっていうか、いろんな人と一回だけ遊んで、ね、また違う人とか来るまで待つみたいな状
況があって、なんかミニチュアを使うんですか？
ミニチュアがあるんですよ、うん、戦艦とか艦船とか片手、うんうん、とか母艦とかで、まあ、ミニチュアはただのコマで、うんうん、やってることはダイスを使った、まあ、将棋みたいな、
うん
うん、結構シンプルなボードゲームです
ね。そうですね、うん、あれなんか思うのがそのさっき言ってたウォーゲームとかミニチュアゲームみたいな見た目なんだけど、うん、なんかその思った以上にそのなんつうんですかね、こうダイスマネジメントというか、
そうですよね、
なんかね計画立てたりとか、うん、一応もちろんそのウォーゲームっぽい部分もあるんで陣形とかもあるんだけど、うん、なんかいい意味でなんかそういうジレンマ感とか、なんかそのなんですかね、こうダイスを計画的に使っていく部分だったりとか、あの辺なんか結構いいですよね。
ダイスも1から6とかじゃなくて、
そう
そう、なんか
特殊なダイス、
特殊なダイスなので、行動がこれができるあれができるってだけなんで、
僕の中であれちょっと好きな要素として、なんかあの大味さとなんかちょっとその繊細なユーロっぽい部分がなんか程よくミックスされている感じ。なんかねめっちゃ細かくもないし、まあ割といい意味で大味なところもあって、なんかちょうどいいですよね、楽しめる感じというか。
そうですね、
うん、
時間はどれぐらいかかるんですか？
まあ1時間弱
1時間ゲーでしょ
う、ね、うん、
4人でしたらどうなんですか？
あれはね、あの4人でしするとちょっと長くなりますね、時間は。
チーム戦的な？
そうそうそう、2対2でもできるし、1対1対1対1でもできるんですよ。
へえ。
結構なんかいろんな遊び方が提唱されてて、しかも元のフリートコマンダーってうちにあるのはジェネシスなんですよ。
そうですよね。
後で出た豪華版、元のってマップはあれですか？固定？
まあ、固定なんですよ。
あ、やっぱそうなんですね。はい、なんかそのジェネシスっていうその、一昨年かなぐらい、去年かな、出たやつは、うんうん、なんかそのいわゆる決定版豪華版みたいなやつで、あれ10周年なんですかね、うん、10周年、
いやそんな経
ってないですよね、
全然経ってないはずなんですよ。
うん、なんかよくわかんないけど出た豪華版で、それはねなんかマップがあの組み替え式になってて、型みたいな、
うん、
でなんかあのここに隕石配置してみよっかとか、なんかそういうので遊び方無限大みたいな。
いいですよね、
うん、
羨ましい。
そうやりましょう、ちょっと今度、あれチーム戦だとね、またもう一段階面白いというか、
おしゃさにでは確かあのコンポーネントメデル会第4回であのポラリティの話をしてる時に、
うんうん、
プレイマット、
あ、これですね、
はい、
あの目の前にある
テーブルに広げてますけど
みんなの心を宇宙に持っていってくれるこのマット、
はい、なんかいろんな半径の円が同じ中心のね、
はいはい、
円が重なって書いてあって、うん、でなんか真ん中に線が点線みたいなのが、
はい、
宇宙をイメージするプレイマットですね。
そう
で、この上にそのミニチュアを乗せてプレイする。
そうそう、これはねあれなんですよ、拡張マットなんですよ。
ああなるほど。
元のマップっていうのは、
うん、
まあ、あの四角いマスですね、あの四角いマスがこう並んでる形のマップが基本なんですけど、
はいはい、
これはなんかその、うん、まあ、今おっしゃっていただいたらなんかダーツの的みたいな、ね、
あ、そうです
ね、あの状態なんだけど、うん、なんかこれ遊んだことはありますか？
これではまだ持ってるけど遊んでない。
気になりますよね、これね。中心に重力があるっていう話で、
うんうんうん、
なんかそのこれちょっと熱いらしいんですよ。だから普通のなんかこう、まあ、四角いマスが並んでる状態とはまた違ったこう感覚で遊べるらしい。
ルールがちょっと違うんだ。
そうそう、なんか中心の重力に多分なんか引き寄せられるみたいなことが書いてた気がしますね、なんとなく。
うん、
うん、いやこれはやっぱ熱いっすよ。
タイヤさんこれ2枚持ってるんですね。
これはね、あのうちの、 あのサニーバードの、
はい、
テーブルがですね 60×60 っていうサイズなんですけど、
は
あ、あのちょうどこのマットがね合うんです。でうちのその 60×60 の机が2つあるので。
そうっす
ね、2つ買いました。ありがとうございます。
ありがとうございますって別に誰も何も褒めてもいないし。
いや、このちょうどいい大きさに作ってくれて、
ああ、こっちにね感謝して、
はい、フリートさんありがとうございます。
フリートさん、フリートコマンダーの話って、
フリートコマンダーはねちょっとだからまた遊んで話したいですね。なんかこう艦隊戦とかみんなでやって、
あーはーは
ー、なんかクボタンとやった記憶があるんですよ。
クボタンだったかな、なんかマムシと遊んでませんでした？
あ、そうですね、マムシ君ともう一人誰かが組んでて、
あー、そうかそうか、
誰だったかな、確か女性だった、
うん、女性の方とね、なんかあのその時面白かったのが、
うん、
あのもう疑似的に、
さん、
あ、そうだそうだ、うん、疑似的にロールプレイなんですけど、
うん、
あの一人が艦長と名乗って、もう一人が副艦って名乗って、
そうですね、
なんか優秀な副官だ君はみたいな話をしながら遊ぶみたいな、楽しそうでした。
矢子さんは、
僕どっちだったかな、確か久保田館長が、
久保田の下に着いたんですか。
確かそうだった。
矢子さんが
設定上ね、
ただ、途中でもうボコボコにやられちゃってて、
ひどかったですね。
ひどかったんですよ。ただ僕だけ諦めてなかった。で久保田はもうダメだ
った。確かに心折れてた。
折れてましたね。いやでもそれでも楽しかったです、
あれだから2対2ならではで、なんかやっぱその会話がだんだん生まれてくるんですよね。僕はこれまだだから1対1だしでしかやったことないんだけど、いやでもあれっすね、1対1対1対1とかもやばそうですね。こっちと戦ってたらこうなんか漁夫の利みたいなことをされるわけでしょう。
まあウォーゲームって言っていいんですか。
ウォーゲームじゃない
じゃないですか。
かなりユーロゲーですよ。
ユーロゲー、ああなるほど。
見た目がウォーゲーム
もうぽいですね。
フィギュアがあるからですね。
ルールは多いですか。
少ないですよ。
あ、少ない。
多い。そんなに大したことはないですね。
多くないですよね。
それこそなんかまあ、ざっとですけど、ダイスが3種類あって、なんかね、攻撃に使うダイスと、移動に使うダイスと、あと防御でしたかね、に使うダイスっていうのがありますよね。で、なんかそれを、ただここがちょっと面白いのは、今回使うダイスっていうのを、なんか、ここで計画が出るんですよね。今回俺はそのいくつダイスを使えるんだけど、なんかあれですよね、艦隊の数とかで決まるんでしたかね、確か。あ、違ったかな、ちょっとうろ覚えです。まあでもその今回例えば4個触れるってなった時に、この4個の内訳をプレイヤーが決めれるんですよ。だからよし、もう今回はもう全方射撃に回す、赤で全部攻撃に回すとか、
はいはいはい、
よしここはもうトリッキーに移動攻撃とか、だからそういう部分で面白いんですよ、
戦略性がね。
そうでも所詮ダイスなんで、
ダイスだから、
ああしまったみたいな、今回欲しかった攻撃の出目が出なかったとか、そういうことがあるんで、その辺が僕の中ですごい程よいなっていう、
確かに。
僕最近気づいたんですよ、ダイスが好きなんだなって、なんか誰かさんみたいなこと言ってます
けど、ね、最近気づいたの？遅くね、
改めて
ね、再確認ね。
そう、
はい、
なんだっけな、なんすかね、ちょっとすみません、 SF の話じゃないけど、なんか協力ゲー、あれ一緒にしたんじゃないかな、
何の話。
あ、違うや、バストを一緒にやったっていう話で、
誰が、
須永さんと、で最後が 50% で勝てた。
ああ、この間のでしょ？
そう。あれ、もうだからその、まあちょっと細かい話は省きますけど、ダイスを使うゲームで、ダイスを使わなくても勝つ目があったんですよね。なんかでも、最後が結局ダイス勝負になっちゃって、でそこで出て、なんかちゃんと 50% の出目が出てくれて勝てたっていう。
あれはドラマチックだったね。
あれって変な話、もうなんかその、はい、もう確定した勝利だから、はいはいのはいみたいな。
よりは。
終わり方より良かったと思うんですよ。
そう。いや、俺はだからルールを勘違いしてて、もうそうだと思ったんだ。あ、じゃあもう平の勝ちじゃ面白くねって言ったら、平が、いや違うんですよ、つって。おーって思って。
そう、だからフリートコマンダーの、愛らしいところは、その計画立てれるけど、
全
部ままならないというか、
はいはい、
その辺の揺らぎっていうのがやっぱいいっすよね。
ボードドルフィン出たでしょ。
あれは出ましたね。そうで、その次の日にね、またごめんなさい、またちょっと話それるんですけど、カナイ星人の8エピックス、すみません、またファンタジーなんですけど、はい、8エピックスってやって、
はいはい、
それもまたね、ものすごい、まあ、ダイスゲーなんですよね。
はいはいはい、
まあボードドルフィン出て、やっぱダイスって楽しいんだなっていうところで、
今度ダイスゲーの回やりましょう。
いいですね。だからフリートコマンダーっつうのは、そのダイスの楽しさも味わえる、はい、
そう
です
ね。
でもなんかそれだけじゃなくて、その陣形とかもちょっとあるんですよね。
だいぶ緩いですけどね。
なんか、なんだっけ、マークが出たら必殺技打てるみたいなのありますよね。
そうですね。そういうのもある。
必殺技が熱いんですよ。なんだっけ、なんかこう、ボルテックスミサイルとか、はあ、覚えてます？なんか
名前がついてますよね。
そう。なんかね、その、主力艦みたいなのがあって、それをゲーム開始時に選ぶんですよね、なんか俺はこのタイプのなんか主力艦を使う、でそれによって超必殺技が決まるんですけど、それがね、だから俺だけの必殺技なんですよ。でそれがまあそのいい具合にチート感があって、もう射程 無限とか、うん、なんかそのマップ兵器っていうのもありますね確かね、
うん、
あのこの方向の敵すべて焼き尽くすみたいなやつとか、
あ楽しそう、
なんか、まあ、その辺のチート感も、まあ、程よく楽しい、
あ、うん、いいっすね、
いいんすよ、
だからさ、うん、このままだとフリートコマンダーの回になっちゃいますよ、
赤瀬さんが、
いや僕はいいっすけど赤瀬さんどうします、まだ行きます、
いやその SF の話をするにあたって、う
ん、はいはい、
やっぱ宇宙ゲームっていろいろあるよなと思ったんですけど、うん、
はいはいはい、
でも日本じゃ売れないんですよね。
あ、らしいですね。
ずっと売れてて、まあ、英語もそうなんですけど、スターウォーズは、うん、昔のスターウォーズは、まあ、そこそこ日本で流行りましたけど、
うんうん、
最近のスターウォーズってなんか、
うん、
あ、そうなんですか。
もうなんか昔のファンは見てるけど、今の人たちはどうだろうみ
たいな。逆なんじゃないですか。
いや、ニュースとかで見たこと
ない。熱狂度が違うんですよ。だって前回のエピソード 1,2,3、 あ、まあ最初の4,5,6 は世界中でブームになりましたけど、その次の 1,2,3 はまだわーって盛り上がったんですよ、
うん、
日本でも、
うん、
で7,8,9 が今あってて、7の時は若干ニュースだったけど、もう8になったら誰も騒いでない。
本当ですか。
確かになんかその薄い感じはありますね。なんかその4,5,6 の頃ってもう本当そのなんか時代がスターウォーズだったみたいな話聞くじゃないですか。
もう、わ
ぁ。僕のイメージ、まあごめんなさい、勝手なイメージで喋ってるんですけど、なんか新しい方はむしろ、なんか古い方作品が好きな人が、まあ叩いてるまでは言わないけど、なんか過去作品に比べたらいまいちだよねみたいな、そういうイメージはあるんです
けど。まあいろいろファンが結構やってますけど、うん、まあ、うん、それはいいんですよ、まだ昔の人が見てるから、
うんうん、
その新しい SF ファン層を取り込めてない日本っていうのが
あ
って、
うん、
なんか聞いたことありますけど、日本って SF が売れない、
うん、うん、確かに、もうだから SF ってだけで、だから僕38年間でスターウォーズを一回も見たことなかったんですけど、うん、それはもう理由は完全に SF ってだけ、
うん、
あ、だけじゃないけど、まあまあ SF っていうのはでかいですね、
うん、
なんか嫌いらしい、
うん、
ただ下地はあると思うんですよ。あの、っていうのも前ちょっと流行ったの、ハヤブサが流行ったじゃないですか、すごくネット上で、あ、知らないですか、あの、ハヤブサっていう、あの、糸川っていう小学生に行って、
ね、はいはいはい、
奇跡的にこう生還って、
本当の話ですね、
あれか、
そうです、
はい、自己 S
じゃない、そうです、
ロケット、
ロケットね、
はい、
あれも SF 要素はあるじゃないですか、とりあえず、まあまあ今の科学でできますけど、
はい、
まあまあその
宇宙に対する、
宇宙に対する思い、熱意みたいなのはあると思うんですよ、すっごい僕流行ったと思ってたんですけどね、
でもそのアポロ計画の時とかの宇宙に対する子供たちの思いと比べたらってことですか、
そうそうそうです、そう、確かにそうです、時代がそうなんですけど、
ああ、もうなんか知っちゃってるからみたいなことですかね、
あの、月に行かないじゃないですか今の時代、
うん、
ただでも今の時代だと、そのもう4光年先とか、もう以来近いと、前、ツイッターで話したんですけど、
うんうん、
すごい近いところに地球っぽい惑星があるっていうのも、科学が発達したおかげで分かってきたっていうのもあって、
そうですね、
おーおー、でそういうのを、まあ、こう、発信すればですね、みんな面白いなって思ってくれるはずなんですよ。発信力が薄いっていうのはあると思うんですけど。
盛り上がってないですよね。
うん、その国産のもので、なんかあんまりその、なんですか、SF で、なんか爆発的にっていうのはあんま逆にない。アニメの世界だと結構あるんですよ、なんか39だったりとか、
うん、
なんですか、まあガンダムとかも一応なんか、
ね、そのあたりは全部ドラクエ以前なんですよ、
うん、以前
ドラクエ時代が、
あ、
うん、ファンタジー以前なんですよ、
なるほどね、はあ、はあはあはあはあ、
ファンタジーに駆逐されたんじゃないですか、
塗り替えられたみたいな、
へ
ー、そうだから SF ってだからなんかそのイメージ的には未来のものであるはずなのに、うん、なんか逆に古いイメージがついてますよね。
もうついてますね。
なんかそんな気がする。
完全に。
さっき僕が言った手塚とかもそうだし、
うん、
なんすか、だから石の森とか、
うん、
あの辺もめちゃくちゃ古いじゃないですか。
うん、
まあなんか近代でも面白い SF の漫画とかもまあ出てるけど、
うん、
で、そう、なんかあの、日本の、じゃあもう無理やりここでボドゲに戻しますけど、あの、日本の、なんかありましたか、
はい、
その同人で SF でなんか、まあ、少なくとも僕の知ってる範囲で中に思い出せない
日本のゲームで、
そう、
サルガッソ、
あった、
ありましたね。
でも本当少ないですよね、なんか。
やっと喋れた感じです
か。重い一言。
僕知らないです。
サルガッソからの脱出？絵の脱出？なんか宇宙船から逃げ出すっていうゲームですよね。あ、僕思い出した、赤瀬さんと一緒に遊びました。
何も。
あれ？サルガッソ違うかな。うちに来られた時に
どうかな、記憶ない
な。あれ、やったことはないですか？記憶にない。
あんまりピンとこないです、
ね。お持ちではない。
僕持ってないです。
僕が持ってた。
ああ、鳥間さんのやつ。
そうそう。でね、うん、一緒にやったんじゃないかな。それこそ、あ、なんかあのメタルフィギュアがついてるんですよね。
そうですね。
どこだっけ、あのドラスレとか作ったとこ、ね、ジャイアントホビーだ。あドラスで作ったとこが作った。
それで、うん、サルガッソが最初出て、その大文句っていうか、
うんうん、
その後にもう一つ出すやつに、流用できるコマとかが、そういう触れ込みで出たんだけど、後のやつが結局、ボツッ。
そんなことあるっすね。
悲しい。
悲しすぎる。
でも、覚えてなかったかも。でもなんかそんな、気がするしたようなしてないような。
うんうん。
鳥間さんと会うの5年ぶりぐらいじゃないですか。
そんなにっすか。
です。最後に会ったのしかもボードゲームではない。
そうか、佐世保って
のあの
展示会
展示会
されてるんですか。うんうん。
久々です。
だってあのね。
うんうんうん。
桜島大根圏に行ってもう2年以上。
あ、そっかそっかそっか、その前ってことになるんですね。はい、うんうんうん、なるほどね。あれどうしました？
いや、SF は不人気だから、
うんうん、
こう話題を出したいんですけど、
うん、
もっと SF の魅力を言わないといけないのかなっていう。
ああ、はいはい、教えてください。
教えてくださいですよね。
はい、
どうしたらいいんですかね。みんなスターウォーズ見ればいいんですかね。
あ、でもだからどうなんですかね。僕スターウォーズ見てスターウォーズ好きなんですけど、まあ、正直 SF 部分に惹かれてるかって言われると微妙なんですね。
まあそうです、
ね。僕はスターウォーズの人間ドラマのところが好きなんで。
僕違うんですよ。うん、
ああ、どういうと
宇宙船同士がピュンピュンピュンピュンになってるところですけど。
ああ、ああだから今新しめで言うと、ガーディアンズオブギャラクシー、
はいはい、
これもマーベルのやつですね。
ああ
、あれももう、ピュンピュンピュンピュンやってます。
やってますけど、
はい、
キャラクターよりも、
はい、
その世界設定とか見て、
うん、
あ、この世界では宇宙空間の移動はこんなするんだとか、
はいはいはい、
見てた時、うんうんうん、
はい、
こう。どのくらいまで生命維持のなんか技術が発達しててとかを一つ一つ設定ごと見ていって、
はい、
あ、面白いなとかよく考えてるなっていうのが好きなんです。
ああ、確かにちょっと気になりました。スターウォーズ見ててもなんかあのジェダイの騎士って宇宙空間でも生きられるのかなとか、生身で
どうなんですか、
とか、いや分かんないですかなとか、いやそういうのはあんまりはっきりあれしてないですよね。
あれはスターウォーズは、
はい、
あの遠い昔話なので、
はい、
うんうん、
結構ぼんやりしてていいらしくて。
そうですよね、はい、そこがいいところなんですよね。遠い昔はるか
彼方銀河の宇宙空間でピュンピュンピュンピュン落としますけど、宇宙空間で落とするわけないじゃないですか。
そうですね、宇宙では落としない、
落としないとか、
うん、
それも含めてもいっぱい嘘があるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかサイエンスフィクションのフィクションの部分って、
うん、
宇宙をいかにこう、うん、嘘つきながら面白く描くかみたいな部分もあるので。
なるほどね。
その、
うん、
今みんな宇宙のことそれなりに知識があって、
うんうん、
大人とかも子供も含めてある、
はいはいはい、
ありすぎて、
は
いはい、なんかこうその昔だったらものすごい
な
んか分からない世界だったところを
そうです、ね、
いろんな描き方で描いて楽しかったのが、
うん、
今もうみんな知っちゃってて、
うん、
そんなわけないだろうなのか、
そ
うです
ね、それはおかしいよ
とか、ね、それはおかしいとか言えちゃったりするの、
うん、なるほどね、
なんか魅力というか、
まあ、よく
知らない世界を知るっていう魅力がないのかな。
そうですね、
あ、
よく悪くも進歩しすぎたみたいな。
おなんかでもね、僕の中でちょっとその SF のイメージとちょっとくっついてくるのが、さっきだから火の鳥の話でちょっと出てきたんですけど、うん、なんか僕の中で SF ってなんだろう、そのやっぱ宇宙怖いっていうのもちょっとあると思うんですけど、
うん、そうそうそう、
なんかね未知のものとか、
うん、
なんか自分の中で割とホラーに結びつくことが多くて、
うん、
この話やるって考えてまあ、ちょっと来る前にいろいろリストアップしたんですけど、
うん、
なんかね怖いのが多いんですよ、
うん、
なんかルーム25とかも、うん、あれなんか原作がまあ映画のあれが元ネタですけど、うん、やっぱその入ったら死んじゃう部屋とか、
うん、
なんかああいう、まあ、ちょっと怖い感あるじゃないですか、
はい、
で、まあ、以前話したパニックステーションとかも、まあ、あれ、うん、モロあれですよね、そうそう、エイリアンですけどね、うんうん、なんだっけな、あとちょっと思い出したんで言うと、あれないな、あ、そうそう、ちょっと僕詳しくないんですけど、TRPG のパラノイア、
あー、パラノイア、
あれって確か近未来、
あれはそうっすね、
なんか電脳世界みたいな、
そうです、
めっちゃ怖いじゃないですか、設定が、なんか
確かにそうっすね、
パラノイア、なんでしたっけ、どんな設定なんでしょうか、
1970年代の世界の世界観の冷戦の世界観のまんま、科学技術だけが発達して、いろんなところにコロニーとかができるような世界になったんですけど、文明が衰退していって、コロニー間の、その連絡とか取れなくなって、ある一つのコロニーの話なんですけど、そこがコンピューターが支配している世界 でコンピューターが、その共産主義はダメだっていうアメリカのが作ったコロニーなんですよ、1970年代で、
はいはいはい、
そのなんかそれで、こうその幸福を維持せないといけないっていうコンピューターなんですけど、それが狂っちゃって、そのもうディストピアみたいになってるっていう世界観
なんです、ね、はあ、なるほど、
ね、まあ、確かに恐怖ですよね、
ロボットに支配されちゃう系のやつね、
そうそうそう、もうそれもいいですよね、
あ、ダメだな、なんかこう、僕、もう全部、どの話聞いても全部手塚の話に。知らないですか、なんか、これも火の通りっていう話なんですけど、なんかマザーコンピューター同士で世界戦争起きるってやつ。
ああ、ありましたね。
ああ、だから、ヤコウさんだけ分かって
る。でも、クトルフとかも結局宇宙的な恐怖なんで、SF
と
か恐怖は確かに。
ちょっと迷ったんですけど、あれ SF なんですか、
クトルフ。
わ、まあ、ちょっと違いますね、あれは。
まあ、コズミックホラーとか言いますよね。
そうですね、まあ、宇宙は入ってるけど、
まあ確かに確かに、だからなんかそういう意味でなんか SF とホラーって結構なんか結びつくのかなみたいな。
そうですね、
最近出たので、なんか強制のデストラップでしたっけ、うん、あれってどなたかされたとか興味ある方とかは、いらっしゃらない。
いや、プレイしました。なんで黙ってる。ドリマさん、
はい、
購入されましたね。
隠れてた、はい、
実は、
はい、
なんで隠れてたんですか。
したんですよ、
はい、
この間満を持して
、ね、どうでした
。いや、もうね、
もうね、
なん SF なんだけど、
はい、
やってることがもうこの間も言っちゃったんだけど、
はい、
もう SF 赤ずきんは眠らない。
そうですね、
あ、
赤ずきんは眠らない、
テーマが SF チックなだけで、うん、やってることが赤ずきんは眠らないを若干こう敷居を高くした感じ。
あれ何でしたっけ、だから宇宙ある惑星に不時着して、
そうそうそうそう、
でその地球人たち生き残るためにみたいな、うんうんうん、でなんか一人宇宙人役がいるんですね。
います、
はい、宇宙エイリアン役、まあまあ、まあ、エイリアン、そう、エイリアンというか原住民ですけどね。
原住エイリアン、
原住宇宙人、宇宙人、まあまあ、うん、でその宇宙人役が、まあ、赤ずきんでいうところの狼ですよね、うん、
ああなるほどなるほど、
で固定でも最初からバレてて、うん、その他の人たちは生き残るために惑星のカードで示された場所が、
はい、
最初5カ所、
そうですね、5カ所あって、
探索すると、
うん、
探索がうまくいけばその下にある6から10番までのところを探索、またさらに広げられて、それぞれの効果で例えばその宇宙船に助けを結局呼ぶんだけど、それまで生き延びればまあ人類側の勝ちと、それまでに同化させるためにエイリアンはいろんな邪魔をしていくっていうやつなんですけど、結局エイリアン側はもうほぼ当てずっぽうも含めて、
いや、
まあ、今こういう話し合いしてたから丸聞こえなんです、だから全部だからコソコソって言っちゃダメなんですよ。
なるほどなるほど、
必ず普通にみんなに聞こえる声で相談して、
うんうんうん、
じゃあ僕例えばこの川に行きますね、
うん、
で言いつつも相手はそれを、相手はとか仲間はそれを信じるも信じないも自由と。
なるほど、はい、
だからああもうやっぱり川に本当に行ったのみたいなのも、
うん、
だから地球人側としては、地球人というか、まあ、その人間側としてはその難しいんですよ、やっぱ仲間に本当の情報を伝えるのか聞いてるエリアに嘘の情報、だからその悩ましさが楽しい。ただ僕が、ね、その僕は地球人、宇宙人間側やったんですけど、僕がやりながら、鳥間さんがね宇宙人側やったんですけど、一人で宇宙人やってるのはとても辛そう。
はい、ああそういうことか。人見知りの激しいエイリアンとは
あんまり合わなかった、
ね、遭遇しないまま、
あ自分一人でいる方が楽なんでみたいな、
うん、まあなんか、うん、
なるほどね、
うん、まあまあまあ
楽しかったです。なんかあのメーカーの歌い文句がなんか逆人狼って言ってたじゃないですか。じゃあまあ逆人狼というよりはなんかそのスペース赤ずきんちゃんみたいな、
そうです、そうです、その方がしっくりき
て、個人的な感想です、
ね、はいはいはいはい
今のが怖い系のいわゆる SF の感じですよね、うんう
ん、はいはいはい、
最初に言ったフリートコマンダーとかは、うん、スペースカデットもだけど、うんうん、艦隊戦とかですよね、
うんうんうん、
あと一つ惑星開拓とか、
あそういうのがあるじゃないですか。
あれだ最近のやつだ、
ま
あ、
最近のやつ、
うんうん、最近のやつで言えばガイアプロジェクトとか、
うんうんうんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
僕ガイアプロジェクト大好きなんですよ、
うんうんうん、
でテラミスティカも好きですよね、
はいはいはい、
でも中身は僕テラミスティカもやってますけど、
うんうん、
ほとんど一緒なんですよ、
うんうんうんうん、
でその側が変わったっていうファンタジーから SF に、はいはいはい、でそういう時に SF に変わったから、
うん、
興味なくしたとか、
うんうん、
なんかファンタジーの方が良かったとかいう人もいるし、
はいはいはい、
逆に海外は未だに SF 根強くて、
う
ん、SF ゲームむちゃくちゃ出てるんですよ。
あ、はいはいはい、そんなイメージですね。
デジタルゲーですけどシビライゼーションの SF 版みたいなのが海外あったり
とか、なんか聞いたことある、
うん、そうなんかいっぱいあるんですよ、しかも、
うんうんうん、
なんかすごい羨ましいのに日本に入ってこな い、
はいはいはい、確かに、
うん、だから海外では普通に成り立つジャンルだけで、
うんうんうん、
少数派ですけど日本人でもいるっていうだけなのかなと思うんですけど、でも、
うん、
ゲーム面白いからやってほしいなっていうのがガイアプロジェクト、うんうん、
イメージですけど、そのガイアプロジェクトは割とだからそのテラミスティカ好きだった人たちに、うん、なんかその上位互換としてなんか受け入れられてる印象がありますよね、
うんうんうん、
なんか聞いたのはあのリプレイ性がもう、うん、あのメーター振り切ってるみたいな、そうそうマップが組み替え、
組み替えマップに何もかも組み替えな
の。あれじゃない、あの勝ち条件とかのボーナス点とかも確か組み替えなんですよね。
ですね、
いやーいいなー、いや、まあ、だから僕遠からず買いますよ。はい、絶対そのうちいるなとは思ってるんですけど。
テラミスティカ好きな人は、うん、世界観が宇宙に変わったからってビビらずに、
うんうん、はいはい、
ぜひやってほしいじゃないかな。上位互換っていうのは確かに僕も上位互換だと思うんですけど、
うん、
テラミスティカよりもなんだろう。緩やかになった部分もあるんですよ、やっぱり。
へえ、そうなんですね。
手詰まりしなくなったとか。
ほほう。
もうテラミスティカって土地が有限というか、
うんうんうん、
つながりが囲まれたら終わっちゃうみたいな部分があるじゃないですか。
少し、はいはいはいはい、
宇宙なんで、あの宇宙なんていうか広報って言って、まあ、宇宙船が飛んでいける距離を伸ばせば、うんうん、遠くの星でも無理すれば飛んでいけるんですよ。
なるほど、面白い。
あれはあるんですか、土地の色は。
土地の色もあるんですけど、
相性ある、
うん、前テラミスティカはスコップで一回一回変えるのとその後立てるのは別アクションでしたけど、
はいはい、
もう変えて最初の入植するっていうのが一アクションになってしまってるので、
あ
色はあるけど、
うんうん、
考え方は一緒なんですけどシンプルになりましたね、そこ。
へえ、うん、なんかまあじゃあそのいろんな部分がこう調整されてる感じがしますね。なんか
8割同じゲームなんだけどみたいな、
うん、
でもルール増えてますけどね。
うん、ああやっぱ増えてはいるんだ。種族どんぐらいいるんですか、あれ。
14。
あ、じゃあ同じだ。
一緒ですね。
うん、やっぱなんかあのなんですか、こうテラミスティカでいうところの土地の種類、
うん、
7種類の多分掛け2で14ですよね。
同じです
ね。あのやっぱ7っていうのは多分なんかあるんでしょうね。
そう、これですね。
なんかやっぱそういうのあるじゃないですか、こうあのやっぱり7なんだみたいな、
うん、テーマを変えて同じゲームを出すっていう流れってたまにあるじゃないですか、
うん、
センチュリースパイスロードなんか
で、うん、はいはいはい、
なんかそこで SF が選ばれるのが海外なんだな、
うん
うん、
思い出しました。だからあれですね、プエルトリコからのサンファンからのレース・フォー・ザ・ギャラクシーっていう、あれも全くじゃないけど、なんか
あれ確かプエルトリコのゲーム版がサンファンかレース・フォー・ギャラクシーかみたいな、
なんか何でしたっけ、公募されたんですよね確かね。
そうそうそうそう、
プエルトリコのなんかカードゲーム版をお前ら作れるもんなら作ってみろみたいな感じで、
うん、
募集したら、うん、なんか来たのがサンファンとレース4とその他大勢みたいな、
うん、
で確かサンファンが採用されて、
うん、
レース4がなんか落ちたんだけど、 あまりにも面白そうだったから、なんかこう別で発売されたみたいなっていう知識を 10days ラジオで得ました。
言っちゃった
。そう、
同じの聞いて
る。うん、でもやっぱだからあのレース4はあの味がやっぱ全然違うんで、あの僕レース4もやったんですよ。博士さんはされてないですか？
ロール4しかやったことないですね。
あ、ロール4でも良かったですよね。僕あの面白かったです。あのなんか斉藤さん曰くレース4とロール4、まあ細かな違いはあるけど楽しみ方はほぼ変わんないねみたいなことをおっしゃってて、
ただそのプエルトリコとレース・フォー・ザ・ギャラクシーの大きな違いはやっぱテーマじゃないですか。テーマでゲームに入り込めるかどうかの差って人によって大きく違ったりするので、やっぱ SF 好きな人は SF テーマのやつでわーってやれるんですけど、それが外国人の方、外国人っていう海外の方はなんかこう素養のある人が多いんだろうなっていうのを感じるんですけど、
そうですね。だから日本で確かに何だろう、この、まあ、特にこの宇宙っていうテーマの部分で考えると、なんか今一つ盛り上がってない気がするけど、ただなんか去年ぐらいからですよね、それこそだからガイアプロジェクトとか、テラフォーミングマーズ、あの辺のなんか何でしょう、その長時間ゲームで、ね、多分だから世界的にそういう流行ってる流れっていうのがこう日本にもどんどん流れ込んできてるのかな。あ、でちょっとなんかね、まだ確定情報かとか知らないんですけど、あの話してた何だっけ、エクリプス、あの超なんかごってりな感じのあれのなんか新版が出るとかいう話も聞いて、まあ世界的にやっぱ流れ来てんだなみたいな。
もう多分日本だけ SF から置いてかれてるんだと僕は思ってる。
うーん、
だから日本人で遊ぶときは SF のゲームを無理やり取り出して、分かる人がこう楽しいんだってガンガン教えながら遊ぶぐらいのことをしないと、日本版が、日本語版が出なくなります。
確かに
大変なことになります。
そうなんですよね。だからそのやっぱりみんなが求めてるものじゃないとメーカー側もなんか出しづらいだろうし。
そうなんですよね。
だからまあガイアプロジェクトとかテラフォーミングマーズがあんだけ売れたっていうのはいい流れなんじゃないですか。
そうですよね。それでみんなやって、ゲームが面白いから SF だけどやって、SF いいじゃんってなるのは、砂川さんのスターウォーズをとりあえず見たらよかったっていうのは素晴らしいじゃないですか。
ね、相当渋ってましたけどね。
そうなんだ。いやー、
まあ、いやなんかじゃないですか、見たっていう。
まあまあまあまあいいんですけど、そこはいいんですけどね、別に。はい、
スターウォーズ少ない方ですよ。
少ない。え、あの SF 要素が。
映画が。映画6個見ればいいじゃないですか。新作。
ああ。
スタートレックとかバカみたいに行かれるじゃないですか。
ドラマだからね。
確かに。
でもスタートレックも映画版のリブート版だけ見れば OK なんで。
あ、そうか、映画でまとめられてるんですかね。
まとめじゃないんですよ、細かい話になるんで。
あ、違うんだ。個人的に。あ、そう、あと一つだけ、あのちょっとね、これもナウな話題で、
はいはい、
あのアナクロニーってわかります？
わかんない。
わかんないです。なんかね、結構長時間ゲームの SF のやつです。で、面白いなと思ったのが、今度出るらしいんですよ、日本語版が。面白いなと思ったのが、あのね、タイムトラベルの要素が入ってゲームシステムに組み込まれてて、なんかね、
あの借り物するやつか。
そう、資源を未来の自分から借りてくるらしい。
ほうほう。
でなんかやればやるほど、まあそのデメリットもあるんだけどみたいな、なんかそのだから、まあタイムトラベルっていうのもまあ SF の一要素じゃないですか。で見た目的にもね、なんかロボットのかっこいいのがいっぱいフィギュアでついてきたりかっこいいんだけど、なんかちょっとその要素ってすごい面白いな、今までになかった。
超面白そうですよ ね,
ね, ねあれがね、この春ぐらい確か日本語版が出るとかなんとかで、
ロボットのフィギュアがついてくるんですか。
はい。
最近もうこういうのね。やばいっすね、
すぐ騙されるから。
そっか、でもタイムトラベルも SF、
ま
あ、
ですよね。
バックフューチャーですけどね。
ああ確かに確かに。
あれはどうなんですか、タイムループ。
あ、タイムループものってやつですよね。
あ、名前が出てこない、あれヤコさんの
三撃ルーパー。
はい、
あれは
ちょっとサイエンス要素が薄いですかね。
そうですね、
なんかその何をもってしてそれをしてるかっていうところなのかもしれないですね。
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、それをなんかものすごい機械でループしてるんだったらサイエンス、って感じがするんですけど、
機械じゃないん
で。 そうなんですよね。
やっぱスキルパワー違う気がする。
メカって大事ですよね。
大事。そうなのかもね。
はい、どうですか。あ、じゃあちょっとまあまあ本編が終わるかどうかわからないけど、ここで新コーナー挟んでいいですか。
はい、はい、
お便りのコーナー、イエーイ。パンパンパンパン。いや、ようやくやっと来ましたよ。
おめでとうございます。
もう何週待ったんですか僕は。はい、この番組ではお便りを募集しております。で、募集したお便りがようやく集まりました。
はい。
なのでお便りを紹介させていきたい、紹介させていただきたいと思います。
はい、
で今回のテーマは、うん、この本編のテーマとリンクしてて SF のテーマでお便りをいただいたので、
はい、
読ませさせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、
まずはお一人様、一名様、
はい、
はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。僕は長野県で RPG 博物館というボードゲームサークルで活動しているものです。
ほうほう。
ツイッターも RPG 博物館カッコアットマーク IIDA アンダーバーゲームでツイートしています。今回 SF がテーマのお便り募集のツイートを見たのでメールを送らさせてもらいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF といえば古くから定番のテーマですね。今はテラフォーミングマーズをよく遊んでいますが、今でも好きなゲームはエクリプスです。先ほど名前出ましたね。ゲーム内容は種族を選んで宇宙で覇を争う、よくあるタイプのゲームですが、宇宙船を改良して自分だけの宇宙船を作れるのがこのゲームの魅力だと思います。宇宙船も戦艦、巡洋艦、戦闘機、要塞の4タイプあり、ここに改良できます。もう魅力的ですね、この文章聞いてるだけで。最初に選べる種族も個性的なものが多くてプレイの幅も広いです。ただし長時間ゲームなのと、現在は日本ではほとんど流通していないのが残念です。だから今新しいのが出るってお話、
どうやら出るみたい。
はい、どこかでプレイしてるところを見かけたらぜひ遊んでみてくださいということでね。はい、
遊びたい。
僕ちょっと調べたんですけど、エクリプス、
はいはい、
今この巡洋艦とかいろんなものを改良できるよっていうところも面白いと思ったんですけど、
うん、
まあ、やっぱ争うんですね、やっぱりそのプレイヤー同士が、
うんうんうん、
でなんか同盟とか組んだりするんですよ。
あ、そんなのできるんだ。はい、
で当然同盟破棄とかもあるんですよ。
うん、
で同盟破棄したらマイナス2点とか5点だったかな、そういうのがあるんですよ。なんかこのシステム良くないですか。
面白そうです。
はい、なんか要はゲームしてていろいろ交渉ゲームとかでもなんかそういう同盟じゃないけど見えないあれとかあるじゃないですか。
はい、
まあ、交渉ゲームっていうか、まあ、そういうね、戦争ゲームという か、うん、なんかそういうのを、まあ、裏切り行為をした時にああ裏切ったなこいつっていうだけじゃなくて、はい、ゲーム上もそれが反映されてたらね、
うん、
すごくいいですよね。
はい、エクリプスはちょっと気になるんですよね。なんか、どこで気になったかというと、もう、はいはい、結局また10 days ラジオなんですけど、
はいはい、
エクリプスって確かもともと10 days がなんか販売してませんでした。
あ、10 days ゲームズ、
そう、なんか確か輸入元だったような気がする。輸入元じゃないや、その輸入されてた気がするんですよね。いやでその当時からね気にはなってたんだけど、うん、まあでかい高い長いみたいな、
うん、
まあすごいっていう話を聞いて、
はいはいはい、
あと広げるとテーブルに乗らないみたいな。
そうなの。
なんかね拡張入れると9人とかで確か遊べるらしいんです
よ。すごい。
9人で遊んだみたいな写真見たんですけど、はい、会議机が8個ぐらいこうわーって並んでて、
一般家庭じゃない、
おい遠くのそこの人みたいな。
それは無理だな、
すごかったです。
一般家庭じゃ、
まあでもそれこそちょっといつかやってみたいですね、宇宙大戦争。
なるほどね。
ちょっと新版出たらぜひどこかでやりたいですね。
やりましょう、ぜひ。
はい、じゃあもう一個来てるんで紹介してよろしいですか。
はい、
ラジオネームゆうじろうさん。
はい、おお、ゆうじろうさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
SF がテーマのボードゲーム、
はい、
こんにちは。いつも楽しく正座で拝聴していますSF がテーマのボードゲームということですが、自分が持っている中で好きなものですと、まず宇宙で豆をまく宇部様のスペースビーンズ、う
ん、これ知らないんですよね。うん、
横さん、
いや知らないです。
ねえ、ぜひ 買ってください。まあ、とりあえずまず調べてください。はい、僕も知らないです。ごめんなさい。でも面白いですよ。手番終了時に手札が残っていたら右隣のプレイヤーに全て渡すルールが斬新ですと。はい。で、あと次にフューズ。
うん、
専用アプリのタイマーを使うと、雰囲気出ます。これあれですね。僕、動画で見ました。内田理央の、おたかれっつってお宅の彼氏を探す
あれであ
アスザン大噴火さん と、
うん、
ほら高校野球芸人の
あ
司会をやったゲームマ大賞の司会を
池田哲也さん
池ちゃんそう、うん、のお二人が出ててこれはなんかダイスを決まった形に積んでいきなさいっていう、
うん
あそうそうでダイスをだからこの色のダイスをこの目を上にしてみたいな感じでだからダイスをまず振らないといけないんですよで振って出てほしい目があってみたいななんかそういうで時間制限が決まってるんですよ
あ
だからなんか、ね、あ早く早く早くドーンみたいな超面白い感じのやつでしたね、はい、で最後に一番好きなゲームはタイムストーリーですと
うん、
ゲーム世界での没入感が別格で大好きなゲームです、
うん、
タイムストーリーズは僕らもやりましたね
あやりましたね、
うん、やりましたね
僕一個だけ最初のやつ名前何でしたっけ
うん最初のやつです
最初のやつ、
はい、
楽しかったですね
思い出した診療所にいてた
ああネタバレ禁止なんですよね
うんそうですね
あなんか最近 R15?
ああ、エストレルドライブです、
ね。なるほど。はい。まあ、タイムストーリーズはだからいっぱい出てるんですよね。
そうですね。僕ね、ああいうのに弱くて、もう出るやつ全部買っていってるんですけど、もうただのね、あれ一個一個ちっちゃいんですよね。拡張。
あ拡張が。
まあ、2センチ厚ぐらいの、そんなに大きくない箱なんですけど、うん、ふと、棚を見上げるとなんか白い塔みたいなのができてて、うん、おや下手な大箱より大きくなってるみたいな
えそのうちの何個プレイしたんですか
ねまだ 1.5 個ぐらいです
1.5 個、
はいまあ、あれはいつか楽しんでいけるんでね、
はい、
気長に遊びます、
でゆうじろうさんは結びの言葉として、うん、ではこれからも全裸で応援しています、
はい、いくらも全裸で収録頑張ります
いやいや僕ら全裸じゃないですありがとうございます
全裸ですよざと、
はい、
いや、ね、僕いつもねゆうじろうさん、なんかいつもお便りくださったりとか、
はい、
なんかコメントくださったりもすごい嬉しいんですけど、
はい、
気になるのは、うん、伸ばしてる線がちょっと違うんで、僕らも読み方に工夫が必要なんじゃないかなと思って。
こだわるね。
ゆうじろうみたいな。
はい。ゆうの後の伸ばす、長の棒線とまっすぐで、
ここ多分、
ろうの後ろの、あれは波線なんです、ね、
ここ多分ビブラートかけるとこだと思うんですよ。
はい。
なんで今後ちょっと気をつけてください。
ゆうじろう
もうちょっと
ろうはいありがとうございました。
いつもありがとうございます
で、はい、僕言ってたじゃないですかお便りくださった、はい、あまあまあ読まれた方から毎回1名様にということで、
うん、
まあまあ心苦しいですがもう1名様を選びますよ。
はい、はい、これは何ですか砂川さんの
独断と偏見で、
はい
はい、で僕の中にある程度の基準があるんですけど、はい、
あるんですね、
うん、もちろん口には出しません。何回か選ばれたあれで皆さんが あこいつこの基準で選んでるなっていうのを読み解いてください。
なるほど。じゃあドラムロールからいっていいですか。
はい、
じゃあ僕が
ちょっと待って、はい、ドラムが噛まないよな俺
ヤホー坂井さんですね。
はい、わかりました。
いいですか。
はい、
じゃあ参ります。今回の、ステッカープレゼント、
はい、当選者、
当選された方はこちらです。
じゃーん、
ゆうじろうさんです、はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。お
ー、ゆうじろうさんは、ステッカー、もらってやってもいいぜっていう場合は、もうおしゃべりサニバの方で、
はい、
おしゃべりサニバのツイッターアカウントの、DM か、まあまあ、まあ、DM でいいですね、
うんうん、
メールアドレスでもいいですけど、
はい、
住所と本名を、送ってください。
はい、
以上です。で、いいですか。
はい、
じゃあ、で、まあ、まだまだお便りは募集しておりまして、
はい、
まあ、テーマはとりあえずは、まあ、あれでいいですよね、
うんうん、
私のホットゲームと私の気になるゲームどうですか、うんうん、みたいな、
また今日の放送を聞いて、
あ、そうですね、
話でも
今日の感想でも
好きな火の鳥とかいいですよ全然。そうそうそう、何編が
これ火の鳥のボードゲームなかったかな昔。
あった気がする。
あったような気がする
な。古いやつね。
はいはい、
うん。まあ、お待ちしてます。
お待ちしております。ということで、本編は以上でよろしいですか。
はい、横さん、今日まとめ誰に振ります？
まとめあるの？
まとめはやっぱりゲストの
ゲストにまとめてもらいますゲストの
ゲストの鳥
無理無理無理って
じゃあ平さんまとめてもらいます
。はい、喋ってない。
ああそうですね。SF っていうのは最高ふわ
僕あの SF って思ったことがあるんですけど
言ってください思ったことある
な
よ
なんで来るんですか。
さっき言ったはやらないって言ったじゃないですか。
はいはい、
もしかしたら中国とかアメリカとか大陸の国の方が流行るんかなっていうのも、イギリスとか日本は海があるんで、海でその代わりの、なんか妄想ができるんですよ。
海底とか、
海底とか、まあ、巡洋艦とかも、カンコレで思い出したんですけど、流行ってるじゃないですか、カンコレって。あれ別に宇宙でやってもいいわけじゃないですか。
あー、まあまあ、確かに。
赤瀬さんの顔を見てください。
はい。はい、ありがとうございました。
ラジオを聞きの方にお伝えすると、まあまあ、わかりやすく言うと苦笑いですね。でね、ヤクオさんも振ったじゃないですか、はい、平さんに、はいはい、で結局平さんこんな感じになって、はい、結局ヤクオさんがまとめてるじゃないですか、うん、考えてきてるんですよ。
いやいや違うパッと思い
つかしましょうよ
まあ僕はいいですけ
ど、ね、ヤクオの一声、
はい、じゃあ本編は以上でよろしいですか。
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、
あのコーナーいきますよ。
はい、
ホットゲーム今ヘッド、どんどんどん締めに誰かが持ってるゲームを紹介するぜ今日は誰だ。
俺だ
ー！イエーイ！
ということで、サニバタイラが。
はい。
はい。今日ご紹介するのはですね、やっぱり SF で、絡めたいなと思いまして、
はい。
こちらです。
テ
テテテン！
おぐれ！
おぐれシューンですか？
はい。オーガですね。
オーガ！
はい、はい。オーガデザイナーズエディションということで。
出ました
ー！ですね、以前、あれですね、コンポーネントかな？ちょっと忘れたけど、なんか、でっかい箱っていう話が出たんですけど、
そうそうそう、
まずでかいですこのオーガっていうゲームは、
うん、
ね、まずめちゃくちゃ古いゲームなんですよ、
うん、
いつなのかな、ね、2,30 年前に出た、あ、オーガ初版1977年、
お、スターウォーズと一緒じゃないですか。
おー、で、ちょっとこれ、いやでもやっぱこれ SF だよ。なぜこれ SF の回に持ってきたかというと、う
ん、はい、
まあ、戦争ゲームなんですけど、
はい、
めちゃくちゃフィクション要素が入っております、
うん、
そのフィクションというのは、
うん、
ですね、超巨大、傍若無人無敵戦車、
うん、
無人戦車だったかな。
あ、無人なの。
そうそうそう、なんかね、人類が、うん、なんかどういう設定だったかな、なんか、まあ、戦争するんだけど、
うん、
なんかね、何をどう考えたか知らんけど、ね、超巨大な、究極進化した、戦車型の自立型戦闘車両っていうのを作ったと。ね、巨大、最大30メートル、より速く、原子力駆動式無限なんちゃらかんちゃらが動向で、みたいな。ん？あ、そうそうそう、最初のサイバータンクが。
いや、初めての真の意味でのロボット。
うん、
自ら考えて。だからやっぱロボットなんです
ね。そうそうそう、もうグダグダグダグダ書いてるじゃないですか。
はいはい、
で、なんかね、この、まあ、要するにだから、オーガっつうのが、
うん、
無敵の力を誇る、なんかこう、巨大戦車、
自立
するね、
はいはい、
戦車なんだと。で、なんか面白いのが、うん、そのなんかね、国がまあ、連邦と、なんか、なんすか、こう、ジオンみたいな感じで、こう、登場するんですけど、
うん、
その国それぞれが、なんか自分とこのオーガっていうのを作ったりするんですよね。
うん、
で、ちょっと個性が違ったりだとか。
はいはいはいはい、
で、ゲーム的にはどういうゲームかっていうと、うん、基本は、2人用のゲームになります、
うんうんうん、
で、まあウォーゲームに近いんですけどね、
うん、
まずだから、片方の陣営はオーガっていう超強い巨大な戦車を1台だけ使うんですよ、
うん、はい、
で、もう一方の陣営は基本はなんかその、まあ、普通の戦車だったりとか、
うん、
普通の戦闘車両みたいなのをたくさん使うんですよね。だから、まあ、雰囲気としては、どんぐらい ?20 対1ぐらいの感じで戦うんだけど、
はいはいはい、
まあ、オーガが強くて、
強いね、
雰囲気的にはね、オーガが走るだけで戦車潰れていきます。うん、プチプチプチプチみたいな。
そうね、確かそう。
で、射程とかも半端なく広くて、
うん、
もう、弱いやつが、なんすか、こう、わーって言いながら近づいていくんだけど、オーガには、
うん、
でっかい大砲とか、
うん、
なんかミサイルみたいなのがいっぱいついてるんですよね。
う
ん、
そうですね。そうそうそう。
だから一ターンで、うん、なんつうんだろう、その一気に何回も攻撃ができると。
うん、そうそうそう。
なんかそれがそれぞれその兵装として、うん、なんていうのかな、部位があるんですよね、
うん。
ミサイルとか手法とか副砲とか、
うん。そうそうそう。
で、まあ、それごとにも攻撃してくるんで、うん、もうほとんどの雑魚の私たちはもうなんかどんどんプチプチやられていくわけですよ。
うん、
ただやっぱ恐ろしいもんで、その数で囲んで、うん、どんどんどんどん撃っていくと、うん、まず手法が壊れ、みたいな。うん、なんかそういう一対他の戦闘が楽しめるっていう。うん、まあなんだろう、このテーマがすでにロマンチックじゃないですか。
そうですね、うん、足を止めみたいなのもあるよね。
あ、そうそうそうそう、はい、なんかね、装甲の中に確かなんか足があるんですよね。
うん、そうそう、
うん、でなんかそれが減っていくとこいつの機動力も落ちてきて、
うん、
うん、でどんどんどん弱体化するんだけど、なんかね、
でもやっぱりあれだったっけ、手法を先に落とした方が
うん
みたいなね。
その辺多分だからいろんな戦略があるんでしょうね。
うん、
うん、
いや
結構なんかね、でも面白いんですよ。なんかレーザータワーが建てれたりとか、
うん、
なんかね司令部とかをこう作ってみたりとか、なんかいろんな編成を与えられた編成ポイント内で、
うん、
なんか自由に自分のところの編成を組めるみたいな、
うん、あれだよね、うん、結局ダメージ与えたか与えてないかはダイスですよね、
うん。あ、そうそうそうそう、うん、なんか最後はねダイスとかでこうえいって振るんですけど、
うん、いやでもこれがまた熱くなるんだよね。
そう
ここでこのダイスで出ろみたいな感じで、
そうですね、
壊れろみたいな、
うん、
当たれみたいな。
面白く、なんかオーガも実はいろんなタイプがあって、
う
ん、
はいはい、
オーガマーク1、うん、マーク2、
かわいい、まだマーク1、
そうそうそう、オーガマーク3とか、なんかどんどんなんかいろんなタイプが出てきて、
うん、
もう飽きてきたら、うん、オーガ対オーガとかやってもいいらしいんですよ。
あ
もうその辺のこうなんか遊び方無限大みたいな部分で、
うん、
まあ割とだから楽しみ方としては、まあ、ウォーゲームに近いのかなとは思うんですけど、
うん、
まあこの一回やっぱオーガ使ってみたいよねとか、
うん、
なんかその辺はやっぱ楽しいかなと。
赤瀬さんどうですか、やったことあります？
ないない。
ああ
面白そう。
うん、赤瀬さん多分好きそうですよ。
ちょっと宇宙ではないですけど、
はいはい、
これはなかなか熱いですよ。
うん、
でなんか多人数で遊ぶルールもあって、
うんうん、
それこそフリートコマンダーみたいに2対2とかでやってもいいし、うん、ちょっと面白いのが、
うん、
王が1人対連合軍っていう、うん、
そうそうやったよね。
そうそうそう、もうねプチプチ潰されていくんですよ。
うん、
ああ砂川さんの舞台が
キャ
ーみたいになってきて俺はこっちから回り込むぞみたいな。
うーん、
うーん、
いや
ー、まあちょっとこう普通では味わえないようなバトル感が味わえるかなと思います。まあルールもね、なんか思ったよりそんなに難しくはないんで、
うん、
ちょっとまあこれで興味が湧いた方っていうのは、なんかねうちにあるのはそのなんだっけ、
デザイナーズエディション
っていう総集編みたいな、
いろんな拡張の全部入りなんですね。
そうそうそう、これまでに出た全ての拡張が入ってるっていう、もうなんか気が狂ったやつなんですけど大きさがね1メートルかけて1メートルぐらいあるんですよ、箱が
箱がめっちゃでかい
マジでやばいです、
うん、
なんかちょっとしたなんすか、こう乳母車でも入ってんのかなみたいなだからもうね出すのが気が重いぐらい のいろんなゲームの下に置いてるんでまあそういうものなんですけど、
うん、
まあ遊んだらちょっとこう珍しい体験はできると思うんで、
うん、
気になる方はどこかで、遊んでみてください。
はい、
はい、ということで本日のホットゲームはオーガデザイナーズエディションでございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあ終わっていきますか。
はい、
じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
鳥間と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。